京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう10年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は250回を超えております。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは変わりゆく書店空間の形ということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
はい、私たちはですね、ずっと実は大垣書店さんという京都のですね、
とっても有名ですね、
はい、有名な本屋さんの設計を手掛けさせていただいておりまして、その大垣書店さん最近ですね、その本屋さんの中に喫茶店カフェを、
ね、はい、そうですね、
作っていくというスタイルが多くございますので、そういったことをちょっと紹介させていただこうかなと思っております。
はい、
はい、記事に取り上げさせていただいたのはですね、大垣書店のブックパル五条店といいまして、ちょっと西京極の方にある、はい、お店なんですけどもね、五条通りを西王子からずっと西の方に行きまして、ちょうど阪急の高架をくぐって、左側にすぐある、ところなんですね、
はい、昔から上桂のところですね。
同じくイオンモール五条店、これ私たちの設計なんですけれども、はい、イオンモールの方にもあるんです。そうじゃなくて昔からある方のですね、ブックパル五条店というのが、今回の掲載記事になります。
はい、
ここはですね、昔から、本屋さんということでされてたんですけれども、うん、ちょうどリニューアルカフェを併設したのが今から4年前という形になりまして、はい、以来ですね、そのブック&カフェというスタイルで営業されてるんですけど、早速さゆりさん行っていただいたんですね、こちら。
そうなんですよ、昔ね、はい、本屋さんだけだった時は行ったことがあったんですけど、うん、カフェができてからは行ったことがなかったので、はいはい、つい先日行ってきました。ね、
だいたい40坪のスペースに計画したんですね、約70席ということなんですけど、結構にぎわってたんじゃないですか。
驚きました。朝8時からオープンして、うん、私朝の10時半頃行ったんですけれども、うん、もうたくさんの人がお越しでしたよ、う
ん、ね、本屋さんと言いますとね、なかなかその朝モーニング食べに行くという意識はないんですけど、
ないですね
ないんですけど、実は相性よくて地元の人がねよく行かれるんですね、は
い、あとびっくりしたのがお安いんですよね。コーヒー一杯290円とか、
ね、セミセルフのスタイル、ね、
そうですよ、トースト260円とか、びっくりしました。
そうなんです、ちょっとね、飲んだ後とか食べた後自分で片付けてもらうとかいうこともあるんですけど、その分値段の方は抑えてね、リーズナブルになってるんですね、はい、お味の方はいかがでしたか。
美味しかったです。どこのコーヒーですかと聞いたら、小川コーヒーさんということで、地域密着型です ね、 ですね、こういうのも、
京都 の、 小川コーヒーさんの監修でですね、すべてこ の、 大垣書店さんのカフェはやってるので、ぜひね、ご賞味いただければ、
味は間違いないです、
思うんですけども、名前もですね、その名を、大垣書店&カフェという形で、リニューアルいたしまして、サインも統一いたしましてね、その喫茶店、
はい、
ブック&カフェとしての大垣書店もこれから売っていこうというところなんですね。
はい、
一つですね、私たち設計をしていくにあたって、統一したコンセプトがあるんですね、カフェに関して言いますと。それは、ぬくもり癒しというところなんです。
はい、ぬくもり癒し。
ブック&カフェ、いろんなスタイルありますけれども、やはりその本を手に取って、親しんでいただきながらですね、あるいは新聞を読みながらゆっくり過ごしていただこうという空間づくりを目指しておりますので、そういう意味では、電球色でぬくもりのある照明だったり間接照明だったりですね、あと自然素材、こういったことをキーワードに設計してるんですね。
そうですね、光が明るすぎると読みにくいですし ね、
そうですね、かといって暗すぎるともう読みにくいというところで、はい、ちょっと照明なんかも色使い気使ってますけども、行ってみられてたくさん木のぬくもりを感じたんじゃないですか。
もうね、木のぬくもりだと海外に来たような感じ、ちょっと、
そうですね、
北欧のインテリアなんですね、
はい、北ヨーロッパのデザイン入れて
ますね。あとね、お席もカウンター席、ボックス席、テーブル席いろいろありまして、全部の席に座って雑誌を持って ってどんな感じかなと思ったら、一見机が低く見えるんですけど、本を読むにはちょうどいい高さに、これ設計、計算されてるんですよね。
そうですね、計算して、まあ、普通はね、物を食べるとかいうことですけれど、本を読むということも多いございますので、はい、そういったことにも、特化してやってるというところですよね。そうか、全部座れてすごいですね。
そうなんですよ。で、木のね、本棚に、はい、いろんな雑誌、経済誌、ファッション誌、週刊誌、スポーツ誌、京都本などあって、もうどんな分野の本もどんと来いっていうぐらいいろいろ置いてあって、それが無料で読めるんですよね。そうですね。読めるんですね。
まあ、当然大きな本屋さんですから、買った本を中でも読めるんですけど、ある一定のものは無料で読めるように
そうなんです、ね。そしてね、光る老眼鏡っていうのも置いてあって、LED ライトがついた老眼鏡で、これも年配の方にね、無料で貸してくれるという。
そうなんです。置いてあったり。
至れり尽くせりですよね。
だからその本の品揃えの豊富さとか雑誌の多さっていうのはこれ大垣書店ならではというところですよね、はい、ソファータイプの席とかですね、大きなテーブルがあったり、ね、カウンターがあったりというようないろんなタイプの席を用意してますんでね、
どれも座り心地がとっても良かったです、ね、いいですよね、
あと大垣書店さん独自のアイデアとしてこのソファー席が予約できるっていうの知ってますか、
はい、はい。机の上に置いてあって思わず見ました、
まあゆったりと6人でかけられるようなソファー席があるんですけれども、うんうん、はい、こちらをですね、実は予約できるんですね。
そうですよね、なんかコミュニティスペースとして使えるということで、うん、はい、最大12名様まで、
そうなんです、
趣味のスペースとして使える、
使えるんですね。よくね、喫茶店とかで行って席がいっぱいで座るとこないとかバラバラやとかいうような時にですね、はい、こうして予約をしておくと、うん、スムーズに座れたりなんかするので、ちょっとそういう使い方は
あるんですね。至れり尽くせりで、なんかあれですよね、野村さん、電球のカバーも、うん、なんていうんですか、こう玉ねぎ型って言っていいんだかな、
そうなんですよ、
なんともおしゃれですよね。
木製のシャンデリアとでも言いますかね、
はい、木製のシャンデリアね、
その木のぬくもりとか癒しとかをテーマにしてますので、はい、この吊り下げる照明もですね、なるべく木を使ったものと、あと電球色ですね、そういったものをするといいですけど、ちょっとラジオでは伝えにくいですね、
伝えにくい、ね、壁もね、一枚板じゃないんですよ、なんて言えばいいですか、これボコボコボコって出てるの、
フローリングのようなね、幅の広い板をこうで前後左右にずらして、ね、そうですよね、はい、
でそれ一つもおしゃれだし、壁のね、ブルーの色もなんともこう落ち着く色ですよ ね、この色も。
このブルーは実は大垣ブルーというふうに呼ばれてまして、大垣書店さんの、はい、統一のカラーなんですね、看板から本のカバーから。でこの青というのはね、飲食店で使うには非常に難しいんです、実は。
そうなんですか。
そうなんですよ、赤とか黄色とかそういうものはまだ飲食店によく合うんですけど、こうブルーっていう寒色系というんですけども、青い色っていうのはなかなかね、ご飯食べるところにはなんですけど、その大垣ブルー自体は落ち着いた色なんで、
落ち着いた色ですよね、
ちょっとさりげなくポイントポイントに使ってますね、はい、
なんか外の光がぐっと入ってくる空間だったので、本当にずっと何時間でも入れるなと、
ね、
思いました
ね。まあ、いろいろね、これ大垣書店さん5軒6軒とブックアンドカフェされてるんですけど、だいたいこの本屋さんだった場所を喫茶店にリニューアルするわけですわ、
はい、
大体ね、これね、結構思ってるより難しいんですよ、
併設してるって、増築するっていうわけではなくて、
本の売り場をちょっと少なくしてカフェのスペースを増やすということなんですね。で、例えば配管とかその電線とか設備面もさることながら、あと法律面であったりとか保健所の検査の基準であったりとか、すべてですね、そもそも本屋さん用に設計してるやつをちょっと工夫をして喫茶店にするわけですからね、はい、厨房の設計もそうです。当然本屋さんの売り場には厨房の配管とかないですよね、そういったことをちょっとね、いろいろに、
それ野村さんが全部されるんです、
頑張って考え、
尊敬する、すごい、
ね、ということなんですね、ですので、なかなかね、京都ではこれ今までありそうでなかったんですけど、関東方面を中心にね、このブックアンドカフェのスタイル広がってきてまして。
なるほどね。
今ね、大垣書店さん、この他にも、まあ先ほど言いましたイオンモールもそうですし、はい、高野の方でもね、はい、されたりなんか
も、
ね。
私もイオンモールの京都の桂川、はいはいはい、あそこなんかね、よく行きまして、あそこもカフェありますよね。
あそこは、そのイオンモールができる時に私たちさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ広い。
そうなんですよ、すごい。ホテル、本が約30万冊。
そうです。
160席のカフェ。
そうなんです。もう大変広い、ところでございまして、何坪やったか、780坪かなんかのスペース
で、ね。なんか2500平方メートルって書いてますよね。
それぐらいだと思うんですけども、自分で書いててね、もう、こんがらぐるぐらいの。
そうですよね。
しい。
でも本屋さんってよくあるじゃないですか、どこに何の本があるか分からん、ここ分かりやすいですよね。
だからそういっただだっ広い中でもお目当ての本になるべくたどり着きやすいようにですね、
そうですね、
明快に配置をして、うん、なおかつカフェにも行きやすいというようなところをね、心がけて設計したりなんかもしましたね。あとは大津とかですね、神戸ハーバーランドにも
いろんなところにあるんですね、
はい、カフェがありますんで、ぜひねお運びいただいて行っていただければ、お味の方は大垣書店、大垣書店じゃ小川コーヒー、
小川コーヒー間違いない、
間違いないですもんね、うん、そうなんです。ですので、まあ、これから、その街のちっちゃな本屋さんというより、むしろ大垣書店さんぐらいの大型の店舗でですね、このブック&カフェというスタイル、流行ってくると思いますし、あとよくあるのは、その本屋さんの隣に喫茶店がある、スターバックスがあるとか、ね。
ああ、そうですね。う
ん、例えば、三条店なんかはそうですね、烏丸三条。
そうですね。
そうですね。
本当だ。
うん。あそこは、スターバックスが後から来たんですけれども、大垣書店さんの本屋さんがあって、そこに喫茶店を作るといい、というようなことでね、やったりなんかもしてますので、ぜひぜひですね。僕はよくコーヒー飲むんですけども、さゆりさんコーヒーは飲むんですか？
大好きですよ、
ねね、だからコーヒー飲む人っていうのはコーヒー飲む人の気持ちよくわかるんですけども、
わかります。
コーヒーを苦いとかね、はい、紅茶が好きという方でも多分楽しんでいただけると思います、
ね、そうですよ ね、
うん、そう思いますし、食事もモーニング以外にもスパゲティ食べたりとかね、
びっくりしたのはアルコールもあったりして、
はいはいはい、
アルコール飲みながら本を読めるってそんな空間ないですよ ね、
ビールも飲みますし、カレーもありますしね、
ありました。
このカレーはね、僕も設計して立ち上げの時に大垣社長とあでもないこうでもないと言ってこう、はい、こだわりたカレーでありますんでね。
そうだったんですか、
はい、
わ今度カレー食べないと、
はい、食べていただければ、
そうなんだ、ね、
というふうには思いますよね、うん。ちょっと分かりにくい場所にはなるんですけれども、本当に五条通りをずっと車で走っていただいて、うん、阪急の高架を越えたと思ったらすぐ左にありますんでね、
はい、大きな看板が出てきますよ ね、
出てますんでね、見過ごしやすいです。車の駐車場も30台ぐらいありますんで、はい、自転車を止める場所もありますんで、うん、ぜひ行っていただければというふうにも思いますよね、はい。これからもですね、ブック&カフェのスタイル、たくさん増えていくと思うんですけれども、なんていうか、ちっちゃいコーナーでもそのカフェというものを作ると、その本屋さん自身の売り上げが上がるというふうに言われてるんですね。本屋さん単体でやるより。
ああ、そうなんですか。
で、普通に考えると、その本屋さんの面積が広い方が売り上げ上がりそうな気するじゃないですか。でもちょっとカフェコーナーを作ってやると、お客さんが増えて、結果、その本の販売の面積は減るけれども、お客さんが増えるということになって、てるようですね。だから皆さん
面白いですね、
うん、そうなんですよ。で、コーヒーでそんなに儲かるわけではなくて、うん、そのコーヒーと本を組み合わせることによって、うん、いい空間が出来上がってお客さんがたくさん来てにぎわいが作れるというような好事例かなと。
なんか昔の書店とは考えられないことですよね。
ね、だからそういう目線で見るといろいろね、面白い取り合わせ、例えばコンビニとカラオケルームとかね、老人ホームと幼稚園とかね、そういうふうに組み合わせるとお互いいいかもしれないね。コンビニ買ったものを持ち込んでカラオケ歌えるとかいうのもね、面白い。
本当ですね。
というふうな話題をですね、はい、毎週お届けしてまいっております、はい。ぜひですね、お気軽にご連絡をいただければというふうに思います。
はい、ローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、それではお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所、私野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。